今日はアモス書の第9章です。このところではイスラエルの裁きと回復について語られています。一節に、私は祭壇の傍らに主が立っておられるのを見たとあります。祭壇、これは神殿の中で生贄を焼いて捧げるところであるわけですけれども、それはまさに私たちにはこのイエス・キリストの十字架のことではないかと思います。ですから傍らに立っておられるのはまさにこの救い主がそこに立っておられ、言われることは中東を打ち叩き敷居が震えるようにせよ、それは柱を壊しまた敷居を壊してしまう、神殿を破壊するというようなことであると思います。なぜそのようなことをされるのか。ベテルのこの神殿では偶像が祀られて、そしてそれをイスラエルの人たちが伏し拝むというような偶像礼拝をしていた。そのところを神様はもう打ち滅ぼされるということを言われたわけです。そして生き残ったものを私は剣で殺す、逃げられるものはない、そのように言われたわけです。2節には、黄泉に入り込んだとしてもそこから引きずり出す、天に昇ったとしても引きずり下ろす。3節に、カルメルの頂に身を隠したとしてもそこから探し出して捕まえる。もうどんなところに逃げようとしても神様はそのような者たちを捕らえるということを言われたわけです。4節の後半を見ると、私は彼らの上に目を注ぐ、それは災いのためであって幸いのためではない。彼らが成したこの偶像礼拝、それは神様に背を向け逆らうことであったわけですけれども、そのことに対する裁きを神様は完全になされるということを言われているわけです。5節を見ると、万軍の神主が地に触れるとそれは溶ける、天変地異のようなことが起こることがここに出てきます。ナイル川のように持ち上がり、エジプトの大河のように沈む。ナイル川は氾濫を起こして洪水でもってその地は水浸しになるわけですけれども、そのようなことをも神様は起こされ、さらに6節のところを見ると、海の水を呼んで地の表に注がれる方というふうに出てきます。もうこれはノアの大洪水のことを思い起こさせられることではないかと思います。神様は悪を徹底的に裁き、そして滅ぼし尽くされる方であるわけです。そして7節に、イスラエルの子らよ、あなた方は私にとって苦主人と同じではないのか。決してイスラエルだけが特別に神様は扱われるということではない。苦主人、エチオピア人ということになるわけですけれども、異邦人も実は同じようにされる。それは7節の終わりの方を見ると、ペリシテ人をカフトクからアラムをキルから連れ上ったではないか。もうそれぞれ、また敵の虜になった。しかしそうしたものも実は神様は解放されている。ですから神様のなされることは公正であり、そしてまた正しいと思われることを神様はなされる方であるわけです。そしてそれとは対照的に8節に、見よ、神である主の目が罪深い王国に向けられている。罪深い王国とはすなわち北イスラエル王国、もう偶像礼拝が公然となされている。そしてこのことを、実は私はこれを地の表から根絶やしにする、もうそのような神に逆らうものをもうことごとく滅ぼすということを言われたわけです。ところがその後に、しかしヤコブの家を根絶やしにすることはない。一体これはどういうことかというと、ヤコブはエサウから 長子の権を騙して奪うということを行ったわけです。そしてそのことが分かり、エサウに殺されそうになってヤコブは逃げ出すわけですけれども、その途中彼はベテルで、この不思議な夢を見る。それは天に昇るはしごをなんと天使が昇り降りするというような、そのような不思議な夢を彼は見たわけです。しかしそれは実は救い主イエス・キリストが天の架け橋となって、そして救ってくださるという、まさに救いの夢であったわけです。ですから悔い改めてその救いを求めるものを神様決して根絶やしにされるということはないわけです。9節の後半を見ると、イスラエルの家をふるいにかける、それはまさに神様の裁きのことであるわけですけれども、ふるっても小石は地に落ちないようにする。ですから悔い改めて従うものをですね、滅ぼし尽くされない。神様はそのように言われる方であるわけです。11節に、しかしその日私は倒れているダビデの仮を起こす。その人は実は神様がもう一度この世に臨んでくださる、言うなれば再臨の日であるわけですけれども、その時に倒れているダビデの仮を起こす、言うなれば少数のもう逃れて、しかしもう信仰を持って生きているそういう人たちを再び起こしてくださる。11節の終わりには昔の日のようにこれを立て直す、神様が立て直してくださるわけです。13節に見よその時代が来る、必ず神様は約束したことをなされます。13節の中頃に、その時耕す者が刈る者に追いつき、ぶどうを踏む者が種まく者に追いつくという不思議な言葉が出てきます。耕す者っていうのは硬い土地を耕してそこに種をまき、そしてまた刈る者というのはこの実ができて収穫を取り入れる。ところが耕す者がもうそれに追いついていくということは、どんどんどんどん荒れ地が耕かされて種がまかれ、もう本当にその収穫がなされる時にはまたこの種がまかれていって、どんどんその収穫が大きく与えられていくっていうような姿ではないかと思います。そしてブドウを踏む者が種まく者に追いつく、そのブドウを踏んでどうするのかっていうと、その後に甘いブドウ酒を滴らせ、すべての丘は溶けて流れるというような姿であるわけです。おそらくはこのブドウ酒はこの象徴的なもの、ある意味これはイエス様がなされ、この流された十字架の血潮のことではないだろうか。言うなればイエス様のその血潮がもう全面にもう覆われて行ってしまう、すべての丘は溶けて流れる、御子イエスの血すべての罪より我らを清めるというその約束が与えられているわけですけれども、もうこのイエス・キリストの十字架の血潮によってすべてのものが清められる。神様はまだ私たちにこの地上においてもこの千年王国を与えてくださり、もうイエス様自身がすべてのものの王となって立ち上がってくださる時があるということです。14節に、私は私の民イスラエルを回復させる、彼らは荒れた町々を立て直して住みというふうに言われているわけですけれども、神様はこのようなもう回復、もう一度その救いを新たに与えてくださり、私たちを罪汚れから清めてくださる、もうその時が来ることをまた私たちに示しておられる。そうするならば15節に、彼らの地に植える、もう引き抜かれることはない、その時ところにしっかりと立ち、そしてまたブドウの木のように豊かに 実を実らせて、その収穫に預かっていくことができる、神様はその祝福を必ず与えてくださると約束してくださっておられます。私たちはそのことを信じて、主が再び来られるその再臨の時を待ち望むものとさせていただきたいと思います。